今年もあと5日ほどで終わってしまいますけれども、有給休暇の取得を早くしないといけない働き方改革法案の成立に伴いまして、2019年今年の4月1日から年5日の有給休暇を取得ね、することが義務となりました。まだ取得しきってない、休めるのかな、大丈夫かな、取ります。西暦2019年11月10日日曜日お昼12時52分くらい収録でございます。ケクノでございますけれどもですね、社会人になってからは6年目でございます。はい、正社員正規雇用5年目です。一度もね、有給休暇はね、取得はしてるんだけど、消化しきったことはないんですよね。で、まあ、以前うちの職場の管理職から言われたのが、ケクノさんがうちの職場で一番年給取ってないんだっていう話を、ごめん10月になってから言うのちょっときつかったかもしれないけど、こっから頑張って5日取ってどっかで休めって言われて、どこで休むんだろうって思ったんですけど、いや、とりあえずね、福山雅治さんの野郎屋のところでは1個有給は使おうかなと思ってはいるんです。はい、はい、ということですけれども、まあ幸いなことに職場の理解もあり、あと休みやすいタイミングでもあることから、福山雅治さんの男性限定ライブに関しては欠かさずに行くことができています。まあ、ちょうどね、なんていうか、福山雅治さんの男性限定ライブがね、今まで12月23日、今までの天皇誕生日のところで、必ずお休みだったんですよね。だから、まあ、次の日の飛行機で帰ることを、まあ、考えても、まあ、有給の取得1日で済むみたいな、だからそこまで大きく、こう、なんていうの、でかく連続して休みを取らなくても大丈夫な感じなんですよね。で、今年は、もうね、23日は天皇誕生日ではないのですけれども、12月の22日日曜日が男性限定ライブなので、次の23日で、有給休暇を取得してっていうような感じで今のところ考えています。はい、まあ、そこはね、もう毎年のことなので、まあ、この1日のお休みだけはすいません、絶対によろしくお願いしますって半年ぐらい前からもう決めていることだし、そこはですね、ご理解していただくためにですね、そこだけは、ことあるごとに叫び続けるっていう、僕福山のファンなんですって、もうファンクラブ会員もかれこれちょっと長いんですみたいなことを言いながら、で、なんか飲み会の二次会とかで福山のなんか有名な曲 2,3 曲歌うんですっていう、なんかこう、いや、まあ、ケクノだし、いいじゃん、この一日ぐらいっていう風に周りが思ってくれる程度の工夫を、はい、はい、うざいぐらいの工夫を多分してるんだと思いますけど、はい。まあ、そんなことで、とりあえず12月のその男性限定ライブ関係で、有給は一日は取得できるんですが、残り、俺多分ね、あとね、3日半ぐらいあるんです。なんかね、2時間ぐらいの有給みたいな、そういう細々した取り方をするんですよね。だからね、ほぼまともに取得できてなくて、だから、あと3日どうするかなっていう問題なんですよね。はい。まあ、どっかで休みますっていうふうにしか言えないんだけどさ。はい。さて、実はそんな私ですが、先週金曜日、11月の8日、平日に普通にお休みをいただきました。ただし、これはですね、年休じゃないんです。有給休暇じゃないんです。ね、厳密な休みの言い方をするとですね、なんか正式名称を言うと業界がバレるので言わないんですが、いわゆる振り替え休日、振り休とか代休に多分該当するんだと思うんですよね。はい。まあ、そういう年休とは違う、まあ、休日、 の取得で、珍しく平日お休みいただきました。でね、分かったことがある。その平日にねお休みをいただくってね、めっちゃめんどくさい。結局自分がその日にやるはずだった仕事を誰かにお願いしないといけないんだよね。だからその誰々さんすいません、よろしくお願いしますっていうのを結局俺 4,5 人に歩き回って説明したんだよね。あの今日私がやるはずだったこの仕事をすいませんがお願いします、お願いします、お願いしますみたいなことを。急遽のお休みじゃないんだけど、やっぱりその前日にさ、あのこの書類をこういうふうによろしくお願いしますとかっていうふうに言って回ったりとか、そういうなんていうかな、休むための準備って超めんどくさいと思って。で実はその前日ね、11月7日木曜日、あの久々にねこう日が変わるまで、まあこのプロジェクトの直前も一回やってますけど、日が変わるまで仕事した。その引き継ぎっていうか、たった一日の仕事のね業務の引き継ぎの関係で、あここはこういうふうにお願いしといた方がいいとか、ここはこういうふうにやり方説明しておかないととか、詳細に詳細に記していって5人分やってったら、12時回っちゃったよねっていうことでね。いや全然ね平日休めなかないんだけど、その、こんなに苦労するんだったら平日に有給取らねえよって正直思っちゃう。普通に働いてた方が楽っていう風に俺は思っちゃう。いや今日終わんなかった分の仕事は明日やろうっていう風になるし。まあ、と言いながらも、この11月8日金曜日は休まなきゃいけない理由がどうしてもあったんです。半年ぐらい前からあったんです。それはですね、これも、あ、福山さんではないですよ。でもこれも、実はコンサート関係だったんです。どうしても一回生で見たかったんです。11月8日金曜日は札幌のクラップスホールにて、藤原さくらさんのツアーがありました。藤原さくらさん。一回ね、生でお会いしたかったんです。札幌のクラップスホールっていうのは、すごくね、小さい、椅子、普通にその座って、その座席付きだと200人も入らない、すごく小さい、ライブ会場、本当にライブハウスって感じの場所なんですよね。今回はねスタンディングだったので300人ぐらい入ったらしいんですけれども、はい、まあ、そういうなんていうかな、こう学校の体育館の半分もないんじゃないかぐらいのすごく小さい、ライブハウス。俺ねライブハウスでライブ見に行くのって実は初めてで、まあ、かれこれやっぱり僕が行ってるライブって福山さんでしょ、小田和正さん、エブリリトルシング、森山直太朗みたいな、まあ、小さくてもなんかなんじゃら会館とかニトリ文化ホールとか、あそういうそれでも結構でかいね、ホールで聞くので、それか札幌ドームとかさ、パシフィコ横浜とかさ、やっぱり何千何万の単位でこうキャパ入るようなところに行くので、はい、いやだからそのオールスタンディングも僕びっくりしたんですけど、はい、いやだからこそ僕ねどういうライブ会場か全く予測できなかったから、僕双眼鏡持ってっちゃったんですけど全く必要がなかったですね。はいはい、オールスタンディングで藤原さくらさんの、はい、ライブ聞いてきました。あのね生で見る藤原さくらさん超可愛いのと、顔ちっちゃいね、可愛いね、なんかすごくなんだろう、もうさ年下なんだよね。あの僕ね年下のアーティストさんとか年下の歌手の方のあのライブ聞きに行くの今回初めてだったんですけれども、この子年下かって、いや知ってるよ情報としてはね、だけどなんか目合ったような気がした時にドキッとしましたよね。普通にね可愛い、いや可愛いということを信じて行ったんですけど案の定でしたね。はい、まただねやっぱねスタンディングでこう奥の方詰めてってくださいみたいな感じで、こうなんだろうな、左側っていうか奥の方の壁側に寄っちゃったせいであんまりね正面からの顔見れなかったっていうのはちょっと残念だったんですけど、でも横顔むしろねテレビとかではあまり見られないので、はい、あ貴重な横顔だとかって思いながら見てたんだけど、 や歌もね、今回はそういうライブハウスで、4ピースみたいな感じでやってたのかな。すごくね少人数のライブでやってたんだけども、なんか一番有名な曲で言うと何だろう、あの2016年の月9でやってたあのラブソングっていう、その中で使われてたスープっていう曲が多分一番有名なんじゃないかなと思うんだけど、スープもねその4ピースで、なんかロックなアレンジになってたりだとか、なんかほんといろんな曲がねそのバンドのロック感を出して、アレンジされてたのですごくいいなと思いながら、はい、いややっぱりねそのオールスタンディングだったから1時間半ですごく短いライブだったんですけれども、なんかこうやっぱりいいねライブってね。俺もさその北海道の右下の方から片道3時間以上かけて行って、だから往復で6時間だよ、往復6時間ドライブして1時間半のライブのためにね行くっていうのもね、なんかうん、どうかなとも思ったんだけど、でもねやっぱわざわざさね日またぐまで仕事の引き継ぎしてでさねわざわざ札幌ライブ行きましたけど、行ってよかったなってやっぱ思ったよね。うん、やっぱり、うん、藤原さくらさんっていうか、なかなかさ行く機会っていうかこっからさないのかなっていうような気がしてきてて、っていうのはちょっと次回話そうかなって思うんだけど、あの実は友人の結婚式があって、もしかしたらその結婚式関係の当時ね、この番組をリアルのその友達とかにも教えてた時代があるので、もしかしたらその結婚式関係とかその結婚した当事者がこの番組聞いてる可能性もあるんだけど、まあまあまあいいです。ちょっとその結婚関係でさ、やっぱその結婚をしてまあ子供ができてとかってなった時に、そんな風にあ俺ちょっと明日仕事休んでライブ行ってくるからみたいなことってできんのかなみたいなさ、そう、うん、なかなかそうもいかないだろうしさね。だからそう今回もいや割とね大学、まあ、大学時代の友達だったんだけど、その割ともう一次会から最後までずっとこうパーティーには全て付き合うよみたいな人も、もうすでに結婚してる子でね、で子供ももういて、その子がもうちょっとさすがに終電前には帰んないとまずいから奥さんにも怒られちゃうからって、子供もいるしっていうことで結構パーッと帰ってったりとかっていうのが、あなんか変わったな、変わったなっていうか、まあ状況が変わったからっていうところなんだけど、うん、多分そういう風にね、最後まで最後までとか、こういうの行きたいのにとかっていう風にやりたいのにできないみたいなことの制限が増えていくんじゃないかみたいなことを考えた時に、今回の藤原さくらさんのコンサート行けなかったら、俺一度も藤原さくらさんを生で見ることなく終わってしまうのかなっていうふうに思って、やっぱ会ってみてなんかそのライブの距離感があるから、こう雲の上の人っていうよりはこうなんかより身近に感じられるあれだったから、こうなんかでかいライブ会場とかコンサートホールとかっていうよりはライブハウス的なところで藤原さくらさんを見れた、歌を聴けたっていうのはすごく大きかったなっていうふうに僕は思っています。はい、また行きたいね。うん、っていうかね、小さいライブハウスで聴くっていうのをもうちょっとやってみたいなと思った。いやだからね、あの聞いてるだろうからやっぱ言いたいのがね、その倉橋くんのライブをね聞きに行きたいんだよね。うん、なんか土曜日とかだと、その土曜の夜とかだと、あの次の日日曜で休みだから、うまーく休みっていう取れれば、あとチケット取れれば飛行機のね、したら割とスッと行って帰ってくるぐらいのことはできんじゃねえかなみたいな風に思ってて、はい、すごく実は興味があります。はい、多分土曜の夜以外は全部無理だと思うんだけれどね、土曜の昼無理だね。はい、そんな感じでした。いやでも行ってよかったね。はい、まあわざわざ平日にお休み取って、でもねわざわざお休み取るならお休み取るのが辛かった今回は。うん、いやでもはい楽しかった。藤原さくらさんのライブよかった。終わり。気をつけ。お疲れ様でした。